ルカの福音書第1章67節から80節。さて、父ザカリアは聖霊に満たされて予言していった。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主は話してくださった通り、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの人たちのに憐れみを施し、その聖なる契約を我ら父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた人高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより火の出がいと高きところから我らを訪ね、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まであらぬにいた。
今日はアドベント対抗節の第一日曜日です。アドベントというのはキリストの降誕を待ち望む日々のことです。キリストがお生まれになる前、人々が救い主を待ち望んでいました。それと同じ信仰を持って私たちも主を待ち望みたいと、そう思います。私たちはもうすでにキリストがお生まれになったその後に生きています。キリストはすでに復活されました。天に昇り、そこから聖霊を注いでくださいました。しかしなお私たちはキリストが私たちの心の中に生まれてくださること、キリストの復活の力が私たちを覆うことを祈り求めています。聖霊様をいただいているからこそ御霊に満たされたい、そのことを願い求めています。何よりもキリストが私たちを迎えるために再び天から降りてこられる、その日を待ち望んでいます。アドベントは私たちが生活のあらゆる場面で主を待ち望む、そのことを学ぶ期間です。しかしそれはどのようにしたらできるのでしょうか。今朝は第一にキリストの弟子として生きる、第二に御言葉に導かれて生きる、第三に希望によって生きるということをお話したいと思っております。で、皆さん私の服装をご覧になって、先週とどこが違っているかお分かりでしょうか。私が肩にかけていますこれストールですが、先週までは緑色でしたね。今日は紫になっております。気がついていただけたかと思います。で、このストールというのは首輝きを表します。首輝きというのは牛の木にかける、牛の首にかける木ですから、文字通り首輝きというわけなんですけれども、その木に、スキを取り付けまして田畑を耕すわけですね。イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。このストールというのはイエス様が私たちにくださったイエス様の首輝きを意味します。私はこのストールを身につけますときに、ああ、私はイエス様から学ぶものにされたのだ、 そしてイエス様から学んだことを他の人に伝える、そういう責任を与えられているのだ、そんなことを実感いたしまして、身が引き締まる思いがいたします。しかし同時に私はこのストールによって神様からいただいた重い責任とともに、主が私にその恵みを与えてくださって力づけてくださっているということも感じるのです。ストールはくびきを表しますけれども、実際に木でできているわけではなくって布でできております。軽いものです。それはイエス様が私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです、そう言われたのを私に思い起こさせてくれます。イエス様のくびきを負うというと、皆さん何か大変なものを背負い込んだ、大きな重荷を背負い込んだかのように感じるかもしれませんが、そうではありません。イエス様はすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。重荷は主が引き取ってくださる、引き受けてくださるわけですから、私たちがイエス様からいただくものが重いはずはないのです。イエス様のくびきは軽いのです。なぜ軽いかと言いますと、イエス様が私のくびきの片方を担ってくださる方、ご自分の肩にかけてくださるからです。くびきというのは二頭の牛の間にかけます。イエス様もそれと同じように、私の背負わなければならない重荷を一緒に背負ってくださる。若い牛が初めてくびきを背負うときにはまだ慣れていませんので、農夫はもう片方のそのくびきのもう片方をですね、担う牛によく慣れた、くびきに慣れたベテランの牛ですね、を連れてくるのであります。でそうしますと、くびきに慣れた牛がまだ初めてこのくびきを負う、まだ慣れていない牛に負担がかからないようにうまくやってくれるわけですね。そして、あまりそのくびきの重さを感じないで、徐々にそれに慣れていくことができる。イエス様も同じようであります。くびきを背負うことに慣れていない私たちを優しく導いてくださいます。くびきに慣れない若い牛がパートナーの牛に逆らうと、やっぱりくびきに余分な力がかかりますが、パートナーの牛と呼吸が合いますと、そのくびきが軽いものになります。同じように私たちもイエス様と呼吸が合っているなら、そのくびきは軽いものになるのです。イエス様の心と私たちの心が一致するなら、くびきは私たちにとって重いものではありません。主を待ち望むとはどういうことでしょうか。大きな重荷を背負わせられたように感じるとき、私たちは本当に主を待ち望まざるを得ませんけれども、そのときも主が私の重荷を背負っていてくださる、私のくびきの片方を主がコントロールしてくださっている、そう信じることです。目には見えませんが、皆さんお一人一人の方にも主のくびきがかけられています。それを意識しようではありませんか。そしてそのくびきを共に負ってくださるイエス様を覚えましょう。この週もキリストの弟子として主と共に歩む、そんな決意を新しくしてまいりたいと思います。で今ストールの意味をお話しいたしましたが、これが緑から紫に変わった、色のことはまだお話ししていませんでしたね。で教会では教会歴、教会のカレンダー、それは1年は今日から始まるんですけれども、これに従いまして4色の色を使います。すなわち紫、白、赤、緑、この4色ですね。でそれぞれの色には意味があります。紫は待望、待ち望むことを意味します。あるいは悔い改め、節制、そういう意味もございます。白は神様の栄光を表しますね。赤は命を表します。緑は成長を表します。 それでイエス様のご降誕を待ち望むアドベント、これは待望でありますから、紫のストールを私は今日つけているわけです。で、クリスマスの後イエス様の公の生涯が始まります。それを覚えます。公言説というものが続きますけれども、その時には白を使います。クリスマスとクリスマスからあとは白になりますね。それからレントに入りますと、キリストの苦難を覚えるため私たちはもう一度悔い改めを表現いたします紫を用います。イースターはもちろん白ですね。そしてペンテコステ聖霊降臨日には聖霊の命を表す赤のストールが使われます。まあ、赤はめったに使わないんですけれども、ペンテコステは赤です。三位一体シリーズは白です。そして三位一体後の日曜日はすべて緑を使います。信仰の成長を表すわけです。そんなわけで先週までは私は緑色を使っていたんですが、今日から紫というわけです。まあ、なぜそういった込み入ったことをお話したかと申しますと、それは皆さんにこの世のカレンダー、この世のスケジュールではなくて、神様のカレンダー、神様のスケジュールで信仰の生活をしていただきたいからです。最近のスケジュールブックを手にいたしますと、1週間が日曜からでなくて月曜から始まってるんですね。月火水木金、そして土日はもう一つになっておりまして、土日、一つしか欄がないんです。ほとんど書き込むところがなくて、これ私にはちょっとそれ役に立たないんですね。まあ、もちろんビジネスの観点から見ましたら、1週間は月曜から始まって金曜日で終わるでしょう。土曜日曜はウィークエンド、週末になるんでしょうね。日曜日なんかほんの付け足しです。調整日みたいなものですね、ビジネスの。しかしクリスチャンにとって日曜日はウィークエンドではありません。週の終わりではなく、週の何ですか、始めです。日曜日から私たちの1週間の歩みが始まるのです。日曜日を主の日として守ることによって私たちの1週間は生きたものになります。日曜日の礼拝はクリスチャンの生活にとって、この日本のコマありますね、お正月に回す、別にお正月じゃなくても回すんですけれども、お正月という歌の中にコマを回して遊びましょうというのがありますので、コマ、あのコマには辛抱があります。日曜日というのはこのコマの辛抱のようなものであります。もし辛抱がなかったら、一ところにとどまって回っていることはできません。もうどこへ転がっていくか分かりませんし、すぐにバタンと倒れてしまいます。クリスチャンの生活も日曜日の礼拝が中心になって回っていませんと、ただただ毎日が、ああ忙しい、ああ疲れた、今日は気が重い、ああ退屈だというだけの日々で終わってしまう。そして人生が過ぎてしまうのです。辛抱が中心になってコマが回るように、日曜日の礼拝が中心になって日々の礼拝が進められていきますときに、一日一日が意味を持ちます。目的を持ちます。そしてイエス様の再臨を迎えるにふさわしい日々になっていくのです。日曜日を第一にする、礼拝を中心にして一週間を歩む、それは言い換えれば、礼拝で語られる御言葉に導かれながら一週間を過ごすということではないでしょうか。で、私は日曜日ごとのメッセージを誰か他の人に話すというだけでなく、自分自身に対して説教する、そんなつもりで準備をしています。説教の前に何度も何度も原稿をチェックしますが、礼拝が終わってからももう一度原稿をチェックするんです。そしてそれをインターネットで皆さんが読むことができるようにウェブページに載せます。サンタクララ教会での説教は2001年以来すべてウェブページに載せております。数えますと263の説教が載っております。まあ、自動的に数えられるようにプログラミングしてあるんですけれども、今日の説教が264番目の説教と ということになります。説教した私が一番説教を覚えていなきゃいけないはずなんですが、やはり日曜日が過ぎますと説教したことを少しずつ忘れてまいります。しかし御言葉の大切なポイントはやっぱり1週間心に留まっていますね。まあ、例えば10月22日敬老サンデーの説教で、私は夏目ヤシのように実を結ぶ、自分で説教しながら私自身がとっても励まされた。1週間の間、夏目ヤシのように実を結ぶ、夏目ヤシ、デイツのちょっとグロッサリーストアで買ってきまして、それを食べながら、とっても甘いんですけれども、それを食べながら夏目ヤシのように実を結ぶ、まあ、食べながら神様のお言葉を黙想したわけなんですけれども、また10月29日の礼拝説教では、生徒たちを整えてということから、本当に私が生徒にされたということを1週間の間黙想いたしました。11月19日の説教では、キリストの御丈にまで、イエス様の御丈ってどんなんだろうということを、私はまた1週間心の中にとどまって、本当に恵まれた日を過ごしました。水曜日の祈り会とか聖書クラスで、今週の説教何でしたっけって聞きます。そしたらほとんどの人が、何でしたか、その主題も聖書の箇所ももうすっかり忘れてしまっている。まあ、説教した本人もですね、説教の全部を覚えているわけじゃありませんから、皆さんが忘れられるのもしょうがないかもしれませんけれども、でも先ほど申しましたように、説教の中心的なところはみんなが覚えていれたらいいな。ウィークデーの集まりをいたしますときに、本当に今週の御言葉から私はこんなことを教えられました、また私はこんなことで励まされました、そういう証が次々と出たらいいな。まあ、私はそれを夢見ているわけであります。主を待ち望む、それはこのように月曜日から土曜日まで礼拝によって生かされる、御言葉によって導かれていくということ、それによって主を待ち望むのです。月曜日から土曜日が次の礼拝を待ち望む、また主にお会いし、本当に主に礼拝を捧げることができる、それを待ち望み、それに備える、そういう日々にしていきたい。そのようにして私たちは主を待ち望んでいきたいと、そう思います。主を待ち望むとは、キリストの弟子として生きることです。また御言葉に導かれて生きることです。最後に、死を待ち望むとは、希望を持って生きていくことだということをお話ししましょう。待ち望むという言葉、これを望むという言葉がちゃんと入ってますよね。ですから希望というのは、死を待ち望むことにとってなくてならないものです。希望を持たないでいて死を待ち望むということは不可能でありますね。で、今日から私たちはアドベントの4本のキャンドルに一つ一つ火を灯します。もうすでに最初のキャンドルに火が灯されています。この4本のキャンドルにはそれぞれ名前と意味があります。最初のキャンドルは希望のキャン、予言のキャンドルと呼ばれます。意味は希望ですね。まあ、もちろん希望のキャンドルと言ってもいいんですが、次は天使のキャンドルです。これは平和を意味します。御使いが地に平和をと歌いましたので、そこから取られています。3本目は羊飼いのキャンドルで、これは喜びを意味します。羊飼いたちがイエス様、生まれたばかりの救い主を礼拝して喜びに満たされて、その喜びをベツレヘムの村々に、町々に語り伝えましたね。そういうことから来ていますね。4本目はベツレヘムのキャンドルです。これは愛を意味します。まあ、12月のメッセージは一本一本のキャンドルの意味についてお話をしたいと、そう計画しています。で、最初のキャンドルが予言のキャンドルと呼ばれますのは、私たちの希望が神様の言葉、予言から来るからです。予言のない希望というのは単なる夢、幻、期待に過ぎません。こうなったらいいなというだけのことでしかないのです。それはすぐに消えてしまいます。 イスラエルの人々はやがて救い主が来るということを信じ待ち望んでいましたが、何の根拠もなくそう信じたわけではありませんでした。人々は神様の言葉を信じた預言の言葉によって希望を持ったのです。希望の源は預言です。希望の灯火は預言という炉を溶かしながら燃え続けるのです。今朝の聖書の箇所は、祭司でありましたザカリアが自分の子供ヨハネについて預言した言葉ですね。67節に、さて父ザカリアは聖霊に満たされて預言していったとありますから、これはザカリアが自分の子供ヨハネに対して何か期待をして語った言葉、願いを込めて語った言葉というよりも、神様がザカリアを通してお与えくださった言葉、神の言葉です。ザカリアはここでもうすぐキリストが来られる、自分の子ヨハネがキリストの先駆者になるということをはっきり予言しています。褒めたたえよう、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みてあがないをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに。そう聖書にありますように、イスラエルの人々は神様が聖なる預言者たちを通して与えてくださったその預言によって希望を保ちました。救い主を待ち望んでまいりました。人々はバビロンやペルシャ、シリア、ローマ、こういう大きな帝国に踏みにじられ、もう国がこれ以上続いていかない、もうユダヤ人が力立ち滅ばされてしまう、そういう困難の中で何の希望も実際には目に見えるところ何にもない中で、ただ預言の言葉によって励まされて希望を保ってまいりました。預言こそ神様を待ち望む人々の拠り所です。使徒パウロをはじめとしてどの時代の神のしもべも預言の言葉によって力づけられ励まされてまいりました。パウロが伝道して迫害を受けなかった場所はありませんし、困難でなかったところはどこもありませんでしたが、パウロはコリントで伝道している時もやはり同胞ユダヤ人から迫害を受けました。その時です、パウロに恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから、この預言の言葉が主から与えられたのです。それでパウロはコリントには長くとどまって伝道することができました。私たちにも預言の言葉が必要ですね。特に困難な中を通っていらっしゃる方々にはそれが必要です。しかしこの預言の言葉はどこに見つけることができるのでしょうか。それはすでに聖書の言葉の中にあります。聖書は教えています。また私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。この箇所に続くところには聖書の預言という言葉が出てまいりますので、ここで言う確かな預言というのは聖書の御言葉のことだということがわかります。詩篇の130編5節、これは口語訳ですけれども、私は主を待ち望みます、我が魂は待ち望みます、その御言葉によって私は望みを抱きます、こういう言葉があります。聖霊によって記された神の言葉を、聖霊によって自分に与えられた預言の言葉として信じる、この信仰が私たちに希望を与えるのです。この希望がある限り、私たちはどんなに暗い時代にも、どんなに困難な出来事の中でも主を待ち望むことができるのです。である人が夢を見ました。 最初に平和のキャンドルがいました。世の中を見てごらん。みんなが僕を嫌ってお互いに傷つけ合い戦い合っている。ああ、僕はもう火を灯していることはできない。僕は消えてしまおうと言って平和のキャンドルがまず火を消してしまいました。次に喜びのキャンドルが言いました。私はこんなに本物の喜びを輝かせているのに誰も私を見てくれない。みんな好き勝手なことをして自己満足の喜びに浸っている。私も火を消してしまおうと言って喜びのキャンドルも火を消しました。それから愛のキャンドルが言いました。私も精いっぱい人々を温めようとして燃えてきた。でも、もう私は燃えていることはできない。みんなの心は冷たいままだから。そう言って愛のキャンドルも消えてしまいました。真っ暗になった部屋でその人が悲しくって泣いていますと、泣かなくてもいいよ。僕に火が灯っている限り、僕が平和にも喜びにも愛にも再び火を灯すことができる。そう言って希望のキャンドルは平和のキャンドルに喜びのキャンドルに、そして愛のキャンドルに火をつけました。部屋は今までよりも明るく輝いたというのです。私たちはすぐに平和が壊され、喜びがかき消され、愛を失ってしまう暗い終わりの時代に生きています。自分の人生から灯火が消えてしまったように感じる、そういうことがしばしばあります。しかしこの夢のように希望のキャンドルが灯っている限り、私たちは平和と喜びと愛を取り戻すことができます。希望を失わないため、神の言葉に聞きましょう。予言の言葉をしっかりと握りしめましょう。御言葉から来る希望によって神を待ち望みましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、キリストが与えてくださった追いやすい首引きを感謝します。主の日ごとの礼拝とそこでいただく御言葉を感謝します。そして御言葉によっていただく希望をありがとうございます。私たちは暗い時代に生きていますが、この暗闇は夜明け前の暗闇に過ぎません。やがて夜明けとなれば暗闇は瞬く間に消えていきます。義の太陽であるキリストが来られる、その夜明けを待ち望むことを、このアドベントの期間、私たちに深く教えてください。私たちの栄光の望み、キリストのお名前で祈ります。アーメン。